something.小説教集があります。1日1ページをですね、読み切りの形で、まとめてある説教なんですけれども、もう実に、慰められまして、今日もですねこう読んでおりましたらですね、イエス様が、復活したイエス様が、天に昇られる前に弟子たちに言い残した言葉でですね、私は一切の権威を父から授かっているというふうに言い残されたんですよね。でも権威というものは、一切の権威が イエス・キリストの御手の中にあるというふうには私たちは理解していなくてですね、さまざまな権威がですね、そこここに、散在しているかのように私たちは考えています。例えば死ですよね。死は権威ある暴君のごとく振る舞って私たちを恐怖のどん底に、突き落とす権威が、死に対して与えられているのではないかという認識を私たちは持っているわけなんですね。死というのはそれほどに権威を持って私たちの身近にあって、私たちにその恐怖をですね、撒き散らしているではないかということを私たちは考えます。でもそれでも、復活なさったイエス様はですね、その死を私たちから取り除いて永遠の命を与える権威を持っておられるということを聖書は私たちに語っているわけなんですね。イエス様が一切の権威を全てのものから剥奪して今手中に収めておられるというのはですね、信仰を持って捉えるべきことなんですよね。ですから、人間が死んでそれで終わりだと固くなに思い続けるならば、イエス・キリストが、手にしておられる、今手にしておられる権威とは関わりなく生きていくということになるわけであります。そしてですね、死も、頑強な聖書の敵としてですね、いや私には権威があると言って自分の権威を主張して譲らない神の敵でありますけれども、それよりももっと大きな敵があるっていうわけなんですよね。一体それは何か。それは私たちの自我である。死よりももっとわがままな暴君として、キリストに逆らい、そしてキリストの権威、キリストの手の中にあるのみあるはずの権威を、俺のものだと言って主張して譲らない、その神の最大の敵とは我々の自我であるっていうんですね。まさにその通り。これはですね、本当に自我の塊みたいな私がですね、本当につくづくそうだ、私はですね、やはり死よりも何よりも人間の敵、また神の敵として私たちの間でですね、そのわがままな力を振るっているっていうのはですね、自我に他ならないっていうことをですね、この今朝リューティーの小説教のその文言を読みながらですね、なるほどそうだなっていうことを痛感したわけなんですね。そして今歌いました、どこだっけ、私の刃を砕いてください、我が刃砕きたまえっていう歌を歌いましたけれども、本当に私の刃というのはですね、もうまさに私の自我に他ならないわけなんですけれども、この私の自我を打ち砕いてください、そしてあなたに従う者とあなたを信じる者となさしめてくださいという祈り、これはもう本当にですね、四六時中、寝ても覚めても私たちが祈らなければならない祈りなのではないかなというふうに思います。そのようにして自我が完全に砕かれて、主よ私はあなたのものですというふうに言い切ることができたならば、私たちはですね、私が自身が抱える一切の悩みから解放されて、そして、神様のものとして神様に私たちの悩み、悲しみ、苦しみ、死への不安というものを一切神様にお任せして安心して生きていくことができるのであります。神様は私たちに全てを与えようとして、私たちから全てをまず奪いたまうのであります。しかし私たちから全てを神様が奪うとき、より良いものが神様によって与えられるということをウキウキとした気持ちで期待して良いのであります。そのことをどうぞ覚えてください。今日今 私の大好きな賛美歌の一つであります383番を歌いながら、ふと朝の読んだこのリュティの言葉が思い出されましたので、まず初めに皆さんにご紹介させていただきました。続きまして384番を歌いたいと思います。 頑強に抵抗しようとする何者かの力が働いております。どうぞ私たちの自我が砕かれてあなたのものとなることができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今朝、読もうと思っている聖句はですね、この聖句なんですけれども、詩篇118編の5節ですね。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。これは私の一番好きな聖書の言葉であります。苦しみのうちから主は私を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。この関東平野の広さを実感する何よりも良い場所というのは高いところに行くことではないかなというふうに思います。先日ですね、まだ寒い時でしたけれども、青木窪界隈でですね、高い、山を見渡せる場所というとまずはですね、手軽に行ける場所として、タウンセブンの屋上がありますね。まだ寒い時にですね、タウンセブンの屋上はですね、昔はお金コインを払って、遊ぶ遊具がいっぱい置いてありましたけども、それら一切が、撤去されてですね、今なんか普通のその公園のようなですね、遊具が置いてあって、そのようにしたところ、たくさんの利用者がですね、子連れの利用者がですね、その屋上に集まるようになりまして、今本当にですね、荻窪のですね、人気スポットになっているんではないかなというふうに思います。そこで子供を遊ばせているとですね、いろんな方々にお会いいたします。教会の方もそうですし、病院の方もそうですけれども、でですね、まあ、ある寒い日、娘と2人、お母さんは、その時はですね、日曜日出勤でですね、娘の面倒を見なければいけませんでしたので、父親と私とですね、娘が2人でそのタウンセブンの屋上に上がって遊んでおりました。そうするとですね、大歓声が上がったわけなんですね。寒い日でしたので空気も澄み切っておりまして、あれは西の方にですね、くっきりと、雪をかぶった富士山の堂々たる姿がですね、見えていたわけなんです。私はお母さん方がですね、歓声を上げるよりもいち早く前に、ああ今日は富士が綺麗だなと思って、もうすでにたくさん眺めておりましたので、お母さんたちが歓声を上げる頃にはですね、私は反対の方、東の方を、見ておりました。そうするとですね、東の方にはですね、富士と対抗してですね、一つの美しき山がすっくと立ってるわけなんですね。私はその美しい姿に惚れ惚れと見とれておりました。なんと富士山よりも 4分の1の高さほどしかない筑波山ですね、こう自分よりも4倍も大きい相手に向かってですね、負けじとですね、その勇姿を見せている。富士山はですね、本当にいわゆるその三角形の形をしておりますけど、筑波山はですね、二子ブラックなどの背中のように、掃除法といいまして、頂上が2つあってですね、こうそういう山なんですけれども、低い山ではありますけれども、その姿は大変美しくてですね、富士山の向こうを張ってですね、すっくと立っているわけなんですね。私は、お母さんたちが、拍手喝采を富士山に、向かって、そういうふうにこうしているときにですね、私は筑波山に向かってですね、拍手喝采しておりました。本当に小さいといえどもですね、 富士の向こうを張って堂々たるその姿はですね、大変見事だなっていうふうに思います。それとですね、もう一つ、この関東のですね山々ではっきりとそれと認識できる山、私にとってはですけれどもがあります。とあるです。それは何かというとですね、赤城山なんですよね。残念ながら、タウンセブンの屋上からは 北側がですね、巨大な壁がありまして北側を見ることができませんので、タウンセブンの屋上からその山を見ることはできないんですけれども、赤城山ですね、ちょっと高いところに登ると、特に衛生病院からのですね、食堂の7階の食堂からですね、特にですね事務所の方からなんですけれども、よくその赤城山の姿を見渡すことができます。私はですね、その食堂の事務所にですね毎週金曜日になるとですね、お話をしに行くんですけども、ふとこう北の方を見るとですね、なんとなく見慣れた山の姿があるわけなんですね。で、あれはまあどっかで見た形だなと思ってですね、よく見てると、赤城山というのはですね、女の人が仰向けに寝っ転がっているような姿を探しているわけなんですけれども、そのようにだんだん見えてきたわけです。あれはひょっとして私の見慣れた姿はですね、もっと巨大な姿なんですね。私はなんと赤城山の山腹にですね1年半ほど住んでおりまして、で前橋の方にもですねよくパンを配達に行っておりましたので、しょっちゅう赤城山の姿は見慣れていたわけなんですけれども、まあ本当に間近で見る赤城山ですから、まあ、巨大な山なんですけれども、この百数十キロも離れたこの東京から見るとですね非常に小さく見えるわけなんですね。でもその姿は、見まごうことはありません。女の人が仰向けに寝ているような姿、これはしっかりと私の記憶に焼き付いていて、あら、なんとこんなところから赤城山が見えるのかしら。先ほど富士山と、筑波山の話をしましたけれども、富士山よりもですねこの荻窪からだとですね筑波山の方が直線距離だとですね遠くにあるわけなんですよね。で、小さくて遠くの山がですね、くっきりとその姿を表しているから、やはり筑波山も見事だなと思ったわけですけれども、やはり同じように筑波山と大体同じぐらい離れたところにある、その赤城山もですね、見事に、その姿を、私に向かって、表しておりました。私はですねこの今も言いましたけれども赤城山にですね1年半住んでおりまして、その住んでいた間のですね、3分の2ぐらいといったらちょっと大きさになるかもしれないですけど、でも本当に頻繁にですね週のうちに5回っていうこともありましたけれども、その赤城山に住んでいましたから、その赤城山によく登ったんですね。しかもですね私たちがいた赤城山の場所っていうのは、一大観光スポットでありますあちらの大沼の方ではなくて、その反対側に位置したところにいまして、でそちらの方は割とひっそりとしてたんですね。そのひっそりとしていた鍋割山っていうんですけれども、その鍋割山にですねよーく登ったんですね。週の 5日ということもありまして、でですね夜中に回ったこともありますね。夜中に懐中電灯も持たずに、もし熊に出会ったらまあその時はその時だと思ってですね、真夜中に夜中の12時頃一人でのこのこと山の中に出かけて行ってですね、夜生息している動物とばったり出くわしたりなんかしてですね、本当に自然を満喫したわけなんですね。で、ある私はですね自然が大好きで、自然の中に溶け込んでいる時に、自分自身のその命がですね本当に、生き生きとよみがえるのを経験するわけなんですけれども、その自分を本当に1年半もの間豊かな自然で養ってくれた赤城山がですねこんなにも自分の近くにいたのかということをですね、経験することができたことが非常に嬉しかったんですね。その衛生病院の7階から赤城山を見つけた時にですね、で実際にその山の中に入って その自然を満喫するということは、このもちろん大都会東京からですから、そういうことはできないわけなんですけども、少なくとも想像の中でその自然の中に戯れるということを一瞬経験したわけなんです。赤城山を見つけた時です。何しろ私を100日以上もその自然の大きな懐の中で養ってくれた、その偉大な私にとってのふるさとのような山ですから、こうそれを想像の中でですね、その山道を駆け巡っただけでもですね、随分と私にとってですね、非常にこうリフレッシュのひとときをもたらしてくれたわけなんですね。で、ああそっか、私は赤城山に行くとなれば 2,3 時間車を運転してですね、ようやくそこに到達すると思っていたけれども、ちょっと小高いところに登れば、こうして赤城山の自然を想像の中でまた再び頭の中に蘇らすことができるんだなっていうことを、つくづくと感じたわけなんですね。で、神様はですね、私たち、人間がですね、生活の中でですね、袋小路に差し掛かるというような経験をさせることがしばしばあります。しかし、そのような袋小路に、差し掛かった時にもですね、神様は上を見上げなさいということを私たちに教えておられます。あなたが袋小路に差し掛かってもはやどうにもならないと思うような時にも、私はあなたと共にいるよ、そして、あなたを高いところに、広いところに連れて行って、あなたと一緒にいて、私があなたを守っているよという思いをあなたに授けるからね、というふうに語っておられます。神様が私たちと共にいる、神様が私たちを見放すということは決してない、そして私たちは決して見放された状態で、長い間そこにいなければならないということはないということを、この詩編の記者も私たちに語っております。もう一度その言葉を読んでみたいと思います。苦しみのうちから私は主を呼び求めた、主は私に答えて私を広いところに置かれた。私たちが何にも無力感に打ちのめされるときに、本当にどんなことでもおできになる神様が私たちと共に親しく、一緒にいてくださるということを覚えることは、本当に私たちに、新しい命を吹き込む、本当に最大のですね、方法なのであります。どうぞそのことを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、私たちが晩酌尽きたところで、その晩酌をもって私たちと共に親しくいてくださるあなたであることを感謝いたします。どうぞそのことをいつも思い出させてください。本当に暗く悲しく自分の心の中に閉じこもるときに、あなたが私たちの心に光をさせてくださいまして、生きる力と勇気とを私たちの心に注いでいてくださいますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日はこれで終わります。どうぞごゆっくりお過ごしください。